シリーズでお伝えしております昭和史を味わう、今日は16回目、今回は太平洋戦争の日々その2、特攻隊員とその遺書というテーマでお送りします。毎回このコーナーにご登場いただくのは昭和史を語り継ぐ会を主催している保坂正康さん、そして聞き手は私ラジオ深夜便ディレクターの村島明義です。保坂さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、この昭和史を味わう、先月4月からですね、まあ、2年目に入ったということなんですけれども、はい、今年の8月までは、太平洋戦争下での、まあ、庶民の姿ということでお伝えしようということです。まあ、今回はですね、その中でもその特攻隊員とその遺書というテーマで、お伝えするわけですけれども、はい、保坂さんも長年このテーマでずいぶん取材執筆をされてこられましたですね。
そうですね、私は特攻隊という組織、それからそういう戦略に疑問を持ってるんですが、彼らが残した特攻隊の人が残した手記、それから遺構ですね、これを随分集めたり、あるいは読んできました。そして彼らはどういう思いでこの戦略戦術に参加したのかっていうのがずっと疑問なんですね。で、これはやはり軍事の問題ではなくて、日本人の文化とか、それからもっと死生観とか、そういうものと関わり合う問題だなっていうのは気がしますね。特攻関係の方も何冊か書いてるんですが、書くたびに私の中で発見、新しい発見あるんですね。
はい、
私も年齢を経るにつれて、彼ら特攻隊員の人たちを見る目が変わるんですが、彼らは大体20代の初めで亡くなってますからね。だから彼らの残した遺書を読む私自身も年代とともに変化するんですが、変化する中で彼らは本当は何を訴えたかったんだろうと、それを読み抜く力がだんだんついてきたなという感じがします。
そうですか。で、この特攻隊ですね、特別攻撃隊、まあ、これを考えるときはですね、まあ、保坂さんはその3つの視点から、捉えることが、重要だと、必要だというふうに言っておりますけれども、その3つの視点とはどういうことなんでしょうか。
一つはですね、この特攻作戦と言いますけど、これは具体的にどういう作戦なのかということをよく知るということですね。はい、それから2つ目はですね、この作戦は、世界の陸軍、海軍の戦争でもほとんど行われたこともない戦略なんですね。で、こういう戦略はどうして採用されたのかっていうことが2つ目ですね。はい、で、これはもう実施令書、必ず作戦行動に参加すれば 100% 死ぬわけですから、これに参加したあるいは特攻隊員となった人たちは何を考えていたのか、で、それをこうきちんと分析して、伝えていくというのが大事だと思うんですね。
じゃあその3つの視点ですね、これをちょっと1つずつ詳しくですね、見ていきたいと思うんですけれども、まず1つ目ですね、特攻作戦の内容、この特攻作戦の内容とはどんなものだったのかと。
そうですね、特攻作戦っていうのは結局日本は、軍備で、当時アメリカを中心とする連合国と戦ってたんですが、まあ、全く話にならないほどの開きがあるわけですね。で、結局は軍備の差を人間で埋めていく、人間で、それをこうその差を埋めていくっていうことですね。簡単に言えば人間が爆弾になるということですね。で、その人間が爆弾になるんですから、そのための飛行機、そのためのこう機雷、そのための船といいますか、そういうものが作られていったわけですね。で、それは爆弾ですから、爆弾の人間がこう操作してぶつかっていくわけですから、そんな立派なものを作る必要はないということで、経済の戦備がない日本が経済的に考えても、このこういった武器しか作れないというもので行われた人間爆弾ということだと思いますね。私は特攻のことに関してよ、昔の旧軍の人たちにかなり取材してきた中でですね、どういうものに乗ってどういうふうな風にして操縦してぶつかっていくのかっていうようなことを聞いた時にですね、ある特攻隊を指揮していた人が、君それはコンピューターだと思ってくれと、 人間がコンピューターになるんだと、うん、今はそういうの、
なるほど、 今ですとそうです
ね、今はもうコンピューターが全部、制御していきますね、コンピューターなんだと、だ人間がコンピューターになって爆弾の中にいて、そしてぶつかっていくんだというようなことを言ってました。だけどこれは他の国はこういう作戦を取らなかったんですよ、
うん、
それだけに私たちの国のこれはどういうような文化的にどういう問題を抱えているかということで見ないと、うん、単に褒めたりあるいは批判したりって問題とは別な次元での観察が必要だなと思いますよ、うん、
でその特攻の第一陣ですけれども、これはあの昭和19年の10月25日というのが分かってるんですね、
ええ、海軍兵学校の70期生の関幸男隊があの最初に行きます、うん、関さんを敷島隊と一緒して行くんですけど、うん、関さんはあの上官から人間の爆弾として特攻作戦やってくれと言われた時に、こういう作戦取るようではもう日本も終わりだなと思って、あのそういう言葉を吐いたと言ってますね。
ああ、その、関大尉本人が。
そうです。で彼はそうは言いながらやはりその作戦を実行します、
うん、
で彼のまあ、そういう意味では彼は特攻の第一号というか最初に行ったことで、うん、まあ、英雄になりますね、うんうん、
これはあのフィリピンの冷帝海戦ですか。
そうですね、
この時の戦いと
戦いですね、
うん、
これがきっかけになって、それ以後沖縄戦まで、ずっと特攻作戦は続くんですが、陸海軍合わせて延べ4000人の人がやっぱり特攻作戦に従事したと言われていますね、
でここでですね、特攻隊のニュースの音声がありますのでこれをお聞きいただきたいと思います、日本ニュースの第234号というもので、昭和19年11月23日に放送されたものです。
神風特別攻撃隊の基地に海軍基地航空部隊指揮官福留中将は訪れて親しく送る最後の言葉、聞くはまさに飛び立つ時を待つ若き神和氏、磁着として敵艦と差し違えんことを祈る。敵艦船はこの海面にある。地図を指して語る勇士の合言葉は失中の二次につき、愛機に向かって急ぐ最後の影足。進発進発、ただこの日を期して隊員たちは激しい訓練を続けた。実戦にも増した激しい訓練を続けた。そして今訓練さながらに突撃の時は来た。手を合わせて一億の神は祈る。失中の成功を。
ということで今の音声は昭和19年11月23日の、うん、日本ニュースの音声でした、うん、ということで、まあ、この特攻作戦というのは先ほど保坂さんも少しおっしゃいましたけども、十死零勝という十の死ですね、ゼロの生きるということで、要するに 100% の死ということなんですよね、うん、
100% の死というのは軍事作戦の上ではですね、全くこう、まあ、常識外れというかありえない作戦だというんですね、
うん、
国家の戦争の時の国家のシステムで特攻作戦というものを実行するということは軍事指導者たちの責任になりますね、
うん、
でそれはもうやむにやまれずこういう状況になったら若いパイロットたちがあるいはその戦況に困惑している青年たちが私たちの体を使って爆弾として使ってくださいっていうような形にしたいということだったんでしょうね、
うん、
だからその辺のところがやっぱり日本の特攻作戦のちょっといろんな問題を含んでるところだと思いますよ、
うん、
これはですね、特攻作戦は誰が考えたのかっていうのは、大体初めは海軍が考えたんですが、一般的には大西滝次郎という方がこう考えたっていうけど必ずしもそうじゃない。海軍全体の中に連合艦隊がこうほとんどアメリカと対抗できなくなる、そして海軍の戦力が落ちてきてですね、アメリカと戦えなくなる、こうなったらやっぱり体当たり攻撃しかないんじゃないかというようなことはですね、海軍の中で自然にこう声が上がってきたんですね。
もう2番目のですね、誰が命じたかという話に入ってるわけですけれども、今名前があって 上がったところではその海軍の、第一航空隊司令長官の、大西滝次郎中将。
そうですね、大西さんは、まあ、それを考えたと言われてるのは確かにそれは当たってないとは言えない。大西さんだけではありませんけどね、うん、やっぱり海軍のですね、戦力がこれほど落ちてもうアメリカと戦えなくなった状況の時にですね、最後に残された手は人間が爆弾となってアメリカの航空母艦やなんかにこう致命的な打撃を与えることだというのは誰も思うようになった。で決断してじゃあやるって言った時にはそのポジションにいた人、うん、つまり航空隊司令長官とか、そういったポジションにいた人が決断するわけですから、そうですね、はい、だからそのポジションにいたという意味で言えば大西滝次郎だったっていうことですね、うん、で大西さんは戦争終わった後自決してるんです。そういった作戦を進めたということ で大西さん自身はやっぱり統率の下道というような言い方もしてました。でその大西さんが亡くなったことによってなんかこう大西さんだけが特攻作戦を主導したように言うようなどうもそういう形になってるんだけど、うん、僕はそれはちょっと違うんじゃないかというふうに思いますね。
そうですか、そうしますとその特攻作戦というものを、うん、考え始めたのはその海軍が最初で、で陸軍もだんだんそれに賛同するようにな
って、そうですね、陸軍もそれにこうしていくんですけど、陸軍の場合はもちろん陸軍は上の方からの命令なんですが、陸軍はちょっと海軍と違って志願っていう形にしようと、うん、そういう形にしろということで、志願っていう形を一生懸命取りますけどね、うん、現実にはそれは命令ですと同時に本人が断れない状況に追い込まれていくということですね。
そういう空気が醸成されていったということ
ですか、ね、そうですね、
ね。そしてその3番目のですね、隊員ですね、どういう人がその特攻隊に、
延べ4000人の人が亡くなってるんですが、大体はやっぱり学徒兵、学徒兵っていうのは昭和18年の学徒出陣の時に軍に行った人たちですね、で大学教育を受けてたんですがそれを途中でやめて軍に入った人たち、それともう一つは少年兵ですね、少年兵が志願して、私もそういう特攻作戦従事したいって言って志願してという形にとってますね。ここで重要なのはですね、陸軍士官学校とか海軍兵学校とか本当の軍人の中からはこういった作戦に従事する人は ほとんど出なかった、あるいはほとんど留置させなかったっていうことですね。
専門の軍人は、うん、特攻作戦にはあまり
従事させてないということですね、でこのもちろん従事した人もいますし、全部が学徒兵少年兵とは言いませんけども、やっぱりそのよく調べていくと学徒兵少年兵の方が圧倒的に多い、でここにですねやっぱりこの戦争の時に、死ぬのはやっぱりお国へ奉公するというのは軍人よりもこういった人たちを特攻作戦使うというそういう国の司令指揮官たちの意識もあったんじゃないかっていう気はしますね。
学徒兵といいますとどうしてもその昭和18年10月21日の、実況ですね、出陣学徒の壮行会の実況を思い出しますけれども、この音声をですね、聞いていただきます。実況は志村誠淳アナウンサーです。
東京帝国大学院科77校〇〇名、これを送る学徒96校125万名、今大東亜決戦にあたり近く入隊すべき学徒の陣中の姿勢を傾け、その決意を高揚するとともに不運長久を祈願する出陣学徒壮行の会は、秋深き神宮外苑競技場において惜しくも、そしてまた昨日も展開されております。各校伝統の校旗を先頭に制服制服を待ち合わ日に強く深く大隊名を表したる小型を着点に結び、今堂々たる分裂行進は富山学校文学隊の優等なる行進曲に乗って続けられていきます。
昭和18年10月21日の出陣学徒の壮行会の実況、志村清純アナウンサーでした。まあ、勇壮ですけれども、悲しい実況ですね。
そうですね。
で、保坂さんも30年余りですね、この特攻隊の取材をされてきたということですけれども、その、資料になるものが、一番の資料になるものが、有名な聞け、わだつみの声ですよね。まあ、これについてずいぶん取材して関係者にもお会いになったということですけれども、二人ですね、非常にこの保坂さんの胸を打ったという方がいらっしゃるわけですね。
僕は聞けわだつみの声の学徒兵の全文もかなり入手して読んでますし、他にも特攻隊の人の手記、それから遺族にも随分会って話を聞いてるんですが、涙なしには語れない話ってのは多いですね。で、ここで、まあ私はいくつも記憶に残っていて、忘れてはいけないなと思う、特攻隊の話はいくつもあるんですが、あえて二つに絞ってですね、それを語りたいなと思うのは、一つは慶応義塾大学の経済学部の学生だった上原良二さんですね。この方は、特攻隊として、亡くなるわけですけども、最後に、書簡とか遺書とかいろいろ書き残してます、でこれは一部聞けわだつみの声にも収録されてますし、あるいは一部はご遺族から私も入手して読んだんですが、自分をですねやっぱり自由主義者であると、そして日本の指導この軍事国体制はあまり自分は納得してないという形の衣装になってますね。しかし、この時代に生まれた以上、特攻隊という形で命令を受けたのならば、まあ、それに従うという衣装が残ってます。
じゃあ、そのですね、衣装がありますので、ちょっとポイントのところを朗読してみたいと思います。生を受けてより二十数年、何一つ不自由なく育てられた私は幸福でした。温かきご両親の愛のもと、良き兄弟の弁礼により、私は楽しい日を送ることができました。そして、ややもすればわがままになりつつあったこともありました。この間、ご両親様に心配をおかけしたことは、兄弟の中で私が一番でした。それが何のご恩返しもせぬうちに先立つことは心苦しくてなりませんが、中高一本、忠を尽くすことが孝行することであるという日本においては、私の行動をお許しくださることと思います。私は明確に言えば自由主義に憧れていました。日本が真に永遠に続くためには自由主義が必要であると思ったからです。これはバカなことに聞こえるかもしれません。それは現在日本が全体主義的な気分に包まれているからです。しかし真に大きな目を開き人間の本性を考えたとき、自由主義こそ合理的な主義だと思います。まあ、こういう内容ですね。
私はこれを高校生の時に読んでですね、感動してずっと頭に残っていて、こういう物書きになってから、ご遺族のところを訪ねて、ずっといろいろな話を聞きました。上原さんは、お医者さんの息子さんで、お兄さん二人も軍医さんだったんですが、戦争で亡くなって、上原さんの特攻で行って、妹さんがお医者さんを継いでたんですね。でやっぱり妹さんは上原さんを慰問に行った時にですね、特攻に従事するということは知らなかったけど、なんかこう妙な会話してたんですよと言ってましたね。俺たちはまあ、アメリカ軍にぶつかっていくとき、アメリカの連中はまたトンボが飛んできたと言うんだろうなとか、ニューヨークへ爆撃するんならいいけど この作戦で死ぬのかとか、そういうことなんか妙なこと言うなと思ったんですよって妹さんおっしゃってましたね。
でこの上原さんはもうこの時代ですけども、まあ、自由主義というものに憧れていたと。
学徒は大体やはり本を読んでますからね、軍事主導体制がこういろいろ抑圧するものにこう不満はあったんだと思いますね。それはやっぱり自由主義体制というのが人間の本来の姿なんだと いうことを特攻という意味で書き残したわけですね。これは意味が大きいと思いますね。
じゃあこの上原さんは、まあ、自分の考えと言いましょうか、うん、それにちょっとまあ反してというか意に沿わないままに、ね、まあ、特攻で突っ込んでいったということですかね。そうですね、
だからこういうのも本当にこう歴史へのこう遺言だと思うんですね。この上原さんの22歳だったと思いますけど、この気持ちというのを私たちはもうやっぱりこうきちんと継いでいくっていうのは必要だなと思いますね。
それからもう一人が今度は京都大学の学生、
うん、そうですね、福岡高校から京都大学に進んだ林一蔵さんという方がいるんです、
はい、
この方も特攻のに作戦に従ったんですが、クリスチャンだったんですね。この人の お姉様がこう戦後鹿版の本を出してます、うん、それから林さんがお母さんに宛てた手紙なども公開されています、で私はクリスチャンの人がですねこの作戦に従事するその苦しさっていうのはそのお母さんが宛てた手紙の中から随分感じますね。お父様が亡くなってお母さんに育てられたんだそうですけど、
女で一つです
ね。そうですね、だからクリスチャンであるというお母さんもクリスチャンなんですね。だから遺言はやっぱりクリスチャンとしての遺言っていうか、まあ、最後の意向というのはそういうクリスチャンの信仰で書かれてる意向ですね。
じゃあこの林一郎さんの遺書もですねご紹介したいと思います。お母さん、とうとう悲しい便りを出さねばならない時が来ました。晴れて特攻隊員と選ばれて出陣するのは嬉しいですが、お母さんのことを思うと泣けてきます。母ちゃんが私を頼みと必死で育ててくれたことを思うと、何も喜ばせることができずに安心させることもできずに死んでいくのが辛いです。でも私は技量抜群として選ばれたのですから喜んでください。私たちぐらいの飛行時間で第一線に出るなんか本当はできないのです。私もいつも傍らにいますから楽しく日々を送ってください。お母さんが楽しまれることは私が楽しむことです。すべてが神様の御手にあるのです。神様のもとにある私たちにはこの世の生死は問題になりませんね。私はこの頃毎日聖書を読んでいます。読んで寝るとお母さんの近くにいる気持ちがするからです。私は聖書と賛美歌を飛行機に積んで突っ込みます。私はお母さんに祈って突っ込みます。お母さんの祈りはいつも神様が御備わしてくださいますから、私は賛美歌を歌いながら敵艦に突っ込みます。まあ、こういう遺書なんですね。
そうですね、こういう遺書はですね本当は残せないんです、検閲されますからね。しかしお母さんに密かに手紙を送ってたんですね、それがこうやって残ってるっていうこと、でクリスチャンですから、はい、やっぱり天国へ行ってお母さんと会おうというのはやっぱり当時亡くなったらみんな靖国へ行こうという時代ですけども、クリスチャンとして天国で会おうと言ってるところがですね、この遺書の重いところだと思いますね。でやっぱり当時クリスチャンっていうことをこれほど公開するっていう、まあ、これお母さんとの手紙ですから、構わないんですけども、一般的には公開できませんね。で彼は乗った飛行機に聖書と賛美歌を積んでいって、で賛美歌を口にしながらそのアメリカの航空母艦にぶつかっていくっていうことですから、その覚悟というのはやはり信仰の中で矛盾を抱えながら苦しみながら、まあ、亡くなっていったんだなという思いがしますね。
ね、ということで、まあ、学徒出陣で、まあ、特攻隊員になったですね、まあ、2人の例を紹介しました。で次はですね、特攻隊員の最後の声というものがですねありまして、これちょっといろいろと探して、まあ、発掘したんですけれども、 これは学徒出陣の人とはちょっと違うようですが、まあ、一般の兵隊さんと言いましょうかね、そういう人たちが出陣するとき、まあ、特攻隊の飛行機に乗って出陣するときの、まあ、最後の声という、うん、その当時の
残ってるんですか
生の声が、円盤でですねレコードで貴重なものが残っていたということですので、うん、これも二人紹介したいと思います。はじめはですね小林勇隊員の声ということで、昭和20年2月にですね満州で編成された誠第41隊に入った、うん、兵隊さんの声です。最後の声です。
中上高上長い間お世話になりました。貴様は今度選ばれて特別攻撃隊の一員となり、いよいよ春の戦場へと向かうことになりました。兵を受け24年、何をするとなく、ただただ中飛行ばかりいたしてまいりましたが、今度こそ本当に喜んでもらう時が来ましたのです。光栄ある任務を受け、父上が一路の駅にてお渡しになったと同様に、遺産も一矢持って体当たりにより、日本人として最大の挑戦を尽くすことができるのだと思いますと、新たなる感激に父親の逆流するのを思います。父上、母上、遺産はやります。必ずやってみせます。その時にはどうかよくやったと思ってやってください。では父上母上ごきげんよう。一番でかいのをやっつけてあっとやってみせます。天皇陛下万歳。大日本帝国万歳。
という小林勇隊員の声でした。この声はお聞きになったことあります？
いえ、ありません。こういう放送されたんだなっていうのは驚きました。で、同時にこれ、一般に放送するわけですから、先ほどの上原さんや林さんとちょっとやっぱり感じが違いますね。
そうですね。これは記録によりますと、昭和19年12月17日の放送でですね、崇高凛たり神鷲の声という、ラジオ放送で、まあ、放送した最後の声という、
やはりそういう意味ではやっぱりこう陸海軍がこう、まあ、公認したといいますか、うん、こういう考えで、特攻隊の人は行くんだよということの、まあ、一つのこう国民向けの放送ということですかね。
でもう一人がですね大川正明さん、大川正明少尉ということですけど、この人はですね本名がパク・トンフンさんという人で、朝鮮半島出身の人なんですよね。この人が両親の反対を振り切ってですね、まあ、特攻隊に行くわけですけれども、昭和20年3月29日沖縄沖で米艦船に突撃したという声が残っております。大川正明少尉の最後の声です。
今ここに選ばれて名誉ある特攻隊に召された時の気持ち、またこれが何とも言えない気持ちであります。もう今は地区米英の軍艦あるいは B-29 が次々と目前に見えてきて、ただじっとおられません。しかし、果たしてこの小さき一味が、あれほど15国民が精神込めて作った飛行機、そして、あの無能犯で活躍したかと思われる飛行機で、行くと思えば感慨無量であります。必ずやそこには先輩、あるいは父、兄などの精神がこもっていて、我々を助けてくれると思います。大きな戦果が新聞に濡らずとも、一機一艦あの憎き船にぶつけて粉々にしてみせます。お父さんお母さんお元気でください。いろいろとご心配かけて不幸者と思えば誠にすみません。しかしこの際正明にはこのことをお許しくださると思って元気でいきます。では最後に生まれて初めての一行を心つくままにしてみました。察してください。お仕事に召される体いかんぜん。さようなら。
大岡正明少尉、まあ、朝鮮名、パク・トンフンさんのですね、まあ、最後の声ということでした。この人はですね、少年飛行兵15期で18歳で、
ね。そうですね。少年飛行兵も、特攻隊に、まあ、志願っていう形で取るんですが、随分亡くなってるんですよね。特に、大川さんの、この、放送を聞いてると、複雑な気持ちになりますね。
ねえ、まあ、朝鮮半島出身のね、日本兵というようなね、当時はそういうことだったわけですからね。で、まあ、これ、今の2つの、音声はですね、先ほども言いましたけれども、ラジオ番組としてですね、まあ、放送されたということで、 やっぱりこれ聞いてる人をまあ鼓舞するようなちょっと忙ましいね、あの発言ですけれども、ね、うん、実際その特攻隊員のですね、うん、本当の声と言いましょうかね、そのまあ突っ込む間際の声、なんかこれも昔はなんか、うん、あの記録されていたんですか。
記録されていたと私はあの海軍の参謀たちからは何度も聞いています。でそれはですね、司令部にあの特攻隊の人が乗ったパイロット席の無線がオンになってたっていうんですね。オンですから彼らが何か話すのは司令部で聞くわけですね。
常にオンの状態、聞こえる状態、飛行機の中のいろんな要請や喋り声が、
北緯何度どこに何あのアメリカのあれを発見したとかっていうのを一応伝えたりするわけですから、で自分はぶつかっていくっていうようなことをあの報告するわけですから、でその記録は本当は残ってるはずなんですが、ある参謀に聞いたんですが、まあ、燃やしてしまったと、で全部それはないんだよと、と言いながら彼は個人でつけていたあのメモを見せてくれました。やっぱり彼らが最後何言ったかやっぱりあの書いてあったんですね。でそれはまあ、その参謀の書いてた日記をそのまま読むと、今日もまたあの海軍のバカ野郎と言って懺悔せるものありと、いかなることがあっても部外秘、つまり最後にこの恨みを言葉でなくなっていったっていうんですね。で私はその参謀に聞いたんですが、こういうことはいくつもあったんですかって言ったら、いやあったと、しかしこういう書けないことがいっぱいあると、だけどあのお母さんと言ったりですね、あの多分お母さんの名前だろう、あるいは恋人の名前かもしれないと、そういう名前をの呼んで亡くなっていった人もいると、それからやはりあの時代の中でこういった作戦に自分がさあの加わるということの悲しさみたいなものを言っていったのもいると。だから私はあの特攻隊員の人たちが、まあ、全てあのそうだったとは言わないけど、かなりの人はですね、心の中では納得できないなと思いながら、しかしこの時代は戦争の時代で仕方ないのかというつぶやきながら亡くなったんじゃないかなという気がするんですよね。そう考えないと私たちはその特攻の人たちをですね、英雄と言ったり、それから意味がないと言ったりするのはあのまあ失礼な話になると思うんですね。だから客観的に冷静にこういった作戦は正しかったのか、こういった作戦によって人はどれだけ傷つくのか、そしてこういった作戦は日本の伝統的文化あるいは死生観に反するのではないかって言った問題意識持たなきゃいけないんじゃないかと思いますよ。
そうすると軍の上層部の、まあ、命令した人のやっぱり責任は重いと。
重いですね。で同時にやはりこれを国家のシステムとして採用したということによって、この時代全体が、この時代の指導層指導者たちが全体にやはり、責任を負わなきゃいけないということだと思いますね。
まあ、特攻隊の人たちは自分のその意に沿わぬまま突っ込んで、やっぱりそのまあ未来のなんか平和な日本を夢見ながらこう突っ込んでる人もいるんでしょうね。
さっきの上原さんの遺言にしてもそうですけども、特攻隊の人たちは自分たちを最後にしてくれと、自分たちがこうやって、亡くなることによって日本は平和になってくれ、そして日本はこれを生かして、そして世界にこうあの誇れるような国になってくれっていうようなことを書いてますからね。だからその気持ちをやはりこう汲み取らなきゃいけないわけで、彼らのそういった気持ちを汲み取らなければ、それを単なる英雄とだけ見るのではそれは彼らに失礼じゃないか、その本当は彼ら何を訴えたかったのか、そのことを考えるのが特攻というものを考える時の私たちの基本的な姿勢だと思いますね。私は まあ、あるところで講演したときに、ある老人がもうほとんど杖をついて余命いくばくもないと言って私を訪ねてきて、人を払いして二人で話したときに、私は生涯傷を負って生きてるんだけど、どうしてもあなたに語るって言って、 って、チランで整備兵をしてたという話をしました、うん、で特攻の人が乗っていく飛行機の整備兵だったって言うんです。それで、出撃命令が出るとですね、みんな釉薬果敢に行ったというけど、そういう人はほとんどいませんでした、うん、失神したり失禁したり呆然自失したり自失になったり、それからあるいは涙を浮かべたり、いろんな思いをしてるのを見ましたと。それでそれを私は飛行機に乗せたんですと。で、乗せたということによって彼らは飛んでいきましたけども、そのことによって私は5人か6人乗せたんですけど、その罪の意識っていうのはずっと捨てきれないで戦後生きてきましたっていうふうに言ってましたね。だから、特攻作戦という自主霊章に関わった人